ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日も私が進行役を務めさせていただきます。そしてコメンテーターは、はい、
京都 NPO センターでインターン生として活動させていただいてます、立命館大学の西山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きですね、はい、今日のゲストはなんと西山くんがどうしても、出演してほしい団体さんに来ていただいているということですけれども、
はい、そうですね、NPO センターの方で活動させていただいたときに、うん、引きこもりの子供、うん、お子さんを持つ親の会の方とお話をする機会があって、うんうん、そこで自尊感情というキーワードに出会いまして、うんうん、今回この団体の方を呼びたいなっていう気持ちが強くなり、うん、呼んでみました。
はい、西山くんのプロジェクトは学生に NPO の活動をどう伝えるかっていうことなんですけれども、その自尊感情が実は子どもだけじゃなくて学生にもすごく関わっているんじゃないかっていうことを西山くんが感じられたので、はい、ぜひこの団体さんに来てほしいということですよ ね、 はい、ということでこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はゲストに NPO 法人ドライブスタッフの山本さんと、学生スタッフの橋本さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ドライブさんぜひ来ていただきたかったんですよね、西山君。
そうですね
、はいはい、活動内容について、どうしましょう、山本さんから、
はい
はい、ご説明いただきましょうか。
はい、はい、NPO 法人ドライブはですね、はい、滋賀県の草津大津あたりを中心に活動を行っておるいる団体でして、うん、子どもがなりたい自分に向かって思い切り取り組める社会を目指して、はい、小中高校生の居場所づくりですとか、はい、あとは、先生方教員の方とか保護者を対象にした自尊感情とか不登校の勉強会を、うん、滋賀県や、京都市内を中心にやっております、
うん、最近ようやくこの自尊感情という言葉はあんまり、ね、まだ、ね、来てないんですけれども、ね、違う言い方で、はい、さっき西山が言った自己肯定感、
そうです、
これどんどん今来てますよ ね、
来てますね。
新聞にも載りますし、それからニュースでも流れますし、
そうです、ね、本屋さん行っても自己肯定感の棚すごい充実するようになりましたから ね、
う
ん、ね、
ようやく時代が追いついてきてうん、いう感じもしますが、ちょっとわからない方にもう一回自己肯定感、まあ、自尊感情の説明、
はい
はい、
自己肯定感自尊感情というのは、うん、4つ構成概念がございまして、うん、1つが親や先生などとか、周りの大人から自分は大切にされているという感覚を持つ、うん、包み込まれ感覚で、2つ目が、自己需要ですね、はい、自分は自分であって大丈夫っていう感覚、うん、で素晴らしい自分っていうのも大事なんですけども、うん、これができないとか、うん、あれができないとか、そういうダメな自分も受け入れる気持ちがここでは大切ですね。
なるほど、要は、自己肯定感が高いっていうのは自分にこう自信がみなぎっているっていうことではなくて、
そうですね、
できないこともあるけれどもそれでも自分なんだ
って
認められること。
例えば僕なんて数学が全くダメなんですけども、うん、それでも大丈夫って、
私めちゃくちゃ自己肯定感高いかも。あの高校時代8点でもへって思ってた。
あ、いいですね。そうですか。
そういうこと？
そういうことですかね。そう
あ、うがて取ってないかな、大丈夫かな。はい、
っていうのと、最後もう一つ、あ、もう二つあって、はい、3つ目が社交性感覚ですね、うん、友達と心の通じ合いができているっていう、
うんうん、
っていうのと、もう一つ最後が自己効力、さっきも出ましたが自己効力感ですね、うん、目標に向かう上で自分はこれが実行できる、達成できるという期待とか自信を持っているっていう。
なるほど、自分だったらきっとここまでできるだろうっていうような、
そうですね、
ことかな。
で、この4つが自尊感情を構成している要素でして、うん、これが、自尊感情が低いと、例えば、うん、最近多いのは、うん、自分なんてこれどうせできへんやんとか、
うん、
できひんもんとか、そういう言動ですね、あと、うん、周りを見下したりとか、
うん、
あの
感情見下して攻撃もしちゃうって
こと。そうですね、いじめとか暴力とかはここにつながってきますよね。
じゃあ自己肯定感が低いと、いじめられる側だけじゃなくて、いじめる側にも
そうですね、なってしまうことはありますね。
他に自己肯定感が低いとどういう、う
ん、やっぱ失敗を恐れるっていうのもありますね。
はいはいはい、
先週の話で空気を異常に読んで、
あ、
なんか
そうですね、僕の話、ね、で言い
ましたね、惹かれることが、周りから惹かれることが怖くなる学生が多いっていう話をしてたんですけれども、
はい、
まさに自己、
そうですよね、自尊感情ですよね。別に惹かれても大丈夫っていう、そういう自己需要もできてないじゃないかなっていう、まあ、その今の話聞いただけのあれですけど、
なるほど
ですね。
となると本当に自尊感情って、
はい、
もう一生にわたって、
そうですね、
こういろんなところで関わってくる、
うん、
ことっていう。
そうですね、
でドライブさんはこの自尊感情を、まあ、高めるためにって言ったらいいのかな、
高めたりあと広めたりですね、
うん、これが大切だよっていうのは言いたい、
うん、そうですね、
でこれを大切にした、まあ、教育であったり社会を作りたいっていうところですよね、はいはい、
そうですね、
はい、では具体的にどんな活動をしていらっしゃいますか。
はい、ですね、
うん、
滋賀県の草津市の方で、うん、トライブっていう、教室を開いておりまして、うん、これが、毎週月曜日と金曜日の夜の時間帯にやっております、うん、これが、毎週計画とか振り返りを通して、うん、子ども自身のやりたいっていう気持ちを育んでいく、
トライね、
トライです、
トライね、あのトライさんではない、
あの家庭教師のトライ
さんではなく、
はい、
あのやってみよう、
やってみようっていう、はい、今、小学部と中高部と2つ、コースがございまして、小学部は、うん、月末にちょっとしたお祭りをやろうということで、
うん、
今計画を、ね、進めてるんですけど、
なるほど、
あとは、うん、今不登校の子どもたち向けに、
うん、
毎週、月曜日と水曜日にも、今月から始めたんですけど、うん、月水木と、うん、午前とお昼の時間を使って昼トライブといいまして、うん、
はい、
不登校の子どもたち向けの居場所作りということで、
うん、
滋賀県の、大津の方でやってるんですけども、うん、みんな集まって、
うん、
なんだろう、最近は人狼ゲームが流行ってたりとかするんですけども、みんなで人狼ゲームしたりとか、
はいはいはい、
ボードゲーム、カタンっていうボードゲームをやったりとか、はいはい、そういう場を作っております、はい、あともう一つが、つどとこって言いまして、うん、これは草津市と、草津市の委託事業という形でやってるんですけども、うん、一人親家庭の中学生向けに、うん、毎週ご飯が食べれてワークをするとか、うん、そういう、場もやっております。
なるほど、今全部ね、あの滋賀大津とか草津とか聞きましたけれども、
はい、
実はね、あの京都で働いている方で、
はい、
あの家が滋賀ですとか大津ですとかいう方すごく多いので、
いらっしゃいますね、
このラジオを聞いてるリスナーの方もきっとね、あのいやこんなんあるんやったら活動したいわって思ってらっしゃる方も、
あ、はい、
ね、いらっしゃるかもしれないです。あとなんか、あの例えばイベントでこんなん出たことありますとかありますか。
これも滋賀の話で恐縮なんですけども、うん、はいはい、あの稲妻ロックフェスっていうのがちょうど今月あるんですが、うん、それの2年前の稲妻ロックフェスに実はドライブ出させていただきまして、
うん、京都ではね、京都大作戦っていう方が有名で、はい、稲妻ロックフェス知らない人もいるかもしれないですけれども、稲妻ロックフェスの方はあの超有名人TM レボリューションの西川さんが始めたフェスですね、
はい、そうです、 はい、滋賀県の草津の烏丸半島っていう、あの、うん、琵琶湖博物館のすぐお隣の広場で毎年やってる、う
ん、これ滋賀県民みんな知ってますよね、きっと、ね、
これは、はい、
もうそういうレベルのフェスですよね。
そういうレベルですだってももクロとか出ますから ね、うん、ね、 AKB とかね、
大きいですもんね、はい、毎回ねちょっとテレビ放送とかもされてますし、
そうですね、
はい、そこに出た、はい、
出た、
何で出た、
バンドで出たらすごいことなんですけども、うん、そういうわけではなくてですね、うん、稲妻ロックフェスって意外とそのライブだけじゃなくていろんなブースが出てるんですね、
う
ん、
そうね、あれ街づくりの一環ですからね、
そうですね、
はい、
でなんかあの推しご飯とかやってるんですけど、その一環でキッズブースっていうのを、うんうん、滋賀県内の NPO 公募という形で、うんうん、ブースを出展者を募集してまして、うん、それで企画書を書いて提出してコンペですよね、
はい、
要するにあのそれで選ばれたのがうちの一つがうちの団体でして、
うん、何したんですか、
子供たちに稲妻ロックフェスの CM を作ってもらおうと、
で
優秀なものを作った子供には、うん、実際にアーティストさんへインタビューしに行くっていう、
あ、特典付き、
特典付きで
その企画をしたっていうことですね、
はい、やりまして、初日がね、キティちゃんかなんかのキャラクターさんにインタビューに行きまして、
うんうんうん、
で2日目が、山猿さんっていう、
うんうん、山猿は知ら
ない、山猿を知らない、なんか仙台の方で活動されている方だなんですけれども、
こういうあのロックフェスとかにこう興味を示してここでうちの団体出番だろうって思うようなアンテナを持ってらっしゃるってことは、この団体のメンバーはちょっと若手が揃っているっていうことですよね。
そうですね、僕自が今26なんですが、うん、
ちょっと落ち着いた感じに見えて、
いやいやいやいや、
若かったんですね、
はい代表から、普通のスタッフまで、うん、合わせて平均年齢を出すと多分僕の年代ぐらいです、
26、7、25、6
ですかね、
の若手が集まっている団体、
はい、
でその若手の中にはもちろん学生さんも、
はい、
含まれます、
はい、
何人ぐらい学生さん、
学生は今4人ですね、
うん、じゃあ学生以外のスタッフも、
僕と代表と副代表と、うん、まあまあ、ファンドレイジング担当のスタッフもいて、
多
分、
うんうん、
まあ、半々ぐらいですかね、学生と社会人、社会人というんですか、
その社会人スタッフはみんな雇われてるわけですか、
まあ一応、はい、インターンという形、ボランティアという形もいるんですが、基本そうですね、まあ、雇うっていうのはあんまなくて、
はいはい
ごめんなさい
なるほど、ちょっとそのあたりは今頑張っているところ、
はい、頑張っているところですね。
でその中で学生スタッフが4人いるうちの1人で橋本くんが今来てくださってる、
はい、
はい、橋本くん、ちょっと今まで黙ってくださってたましたが自己紹介、
はい、自己紹介、
はい、はい、
NPO 法人、ドライブで、インターン生をさせていただいてます、うん、留国大学の3階、うん、橋本です、
はい、
お願いします、
実はここで自己紹介ちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、後半にちょっと回しましょうかね、はい、はい、じゃあ後半にですね、橋本くんの自己紹介とそれからなんで、まあ、ドライブに来たのか、はい、ドライブでどんなことをしているのかっていうこと、はい、お話を聞いてみたいと思います、
はい、
ではここでミュージックブレイク、音楽をお聞きください。ゆず栄光の架け橋です、どうぞ。今日のゲストは NPO 法人ドライブから、スタッフの山本さんと学生スタッフの橋本さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では後半はですね、橋本さんのお話聞いていきたいですけれども、はい、もう一回ちょっと簡単に自己紹介、
はい、NPO 法人ドライブで、インターン生として活動させていただいてます、はい、留国大学の3回生橋本と言います。
はい、主に活動してたのは5月ぐらいまでってさっき聞いたんですけど、
そうですね、うん、はい、昨年の5月頃からちょうど1年間ぐらいですね、うん、今年の5月頃まで、はい、
で今はボランティアとして関わってる、
そうですね、今は、まあ、そうですね、ボランティアという形になるのかなと、はい、思いますね。
ちょっと学業も忙しくなって、
そうですね、
はい、ですかね、ぜひ橋本くんが、はい、ドライブに行った経緯とかをお聞きしたいんですけれども、
はい、
はい、
大学の、うん、2 2回生の春から、インターン生として活動させていただいてるんですけど、うんうん、その前ですね、大学1回生の時に、うん、ボランティアでいくつか子どもと関わるような活動といいますか、うん、ボランティアに参加させていただいていて、うん、その時に子どもと触れ合うことの楽しさというか、うん、喜びなっていうものを感じて、2回生から、もう少し深い形で関われたらなということで、うん、地元、僕は滋賀県に住んでいるんですけど、うんうん、滋賀県地元で活動されている団体っていうのを探していて、うん、その時に、ボランティアを募集するサイト、マクティボっていうサイトがあるんですけど、
マクティボですよね、
はい、そうですね、そのサイトで、滋賀県で、子どもと関わるような活動をされている団体っていうのを調べた時に、こちらのドライブが一番に見つかって、その活動理念なんかにもすごく共感した部分、自尊感情ですね、はいはい、すごく興味を惹かれた部分があって、はい、お世話になろうかなということで、
なるほど、
はい、活動させていただいてますね。
じゃあ、最初から子どものボランティアに興味があったんですかね、
はい、そうですね、はい、子どもと関わる活動っていうのに、はい、興味がありましたね。
最初から、はい、もう大学入るぐらいから、
いや大学に入った時っていうのは、うんうん、子どもというよりはもう少し大学でも福祉を学んでいるんですけど、高齢者の分野に興味を持って大学では入っているので、うん、大学1回生の時に
の、そうですね、たまたま行ったボランティアで子どもと関わって、ね、
はいはい、個人のボランティアだとかっていうのがあったんですけども、そこで子ども
ちょっとなんか
そうです、
ね、スイッチが入ってしまったんだよね、
はい、そうですね、とてもその子どもの笑顔というか、成長っていうのを見るっていうのはとても喜びだなっていうふうに感じたっていう部分ですね。
でその子どもと関わってる中で出てきたのが楽しいだけじゃなくて、やっぱりその自尊感情っていうのも、はい、こう子どもと接しながら日々感じていたんでしょうか。
あ、そうですね、個人とかに行かせていただいた時っていうのは、やっぱりその、一般的な家庭で育つ子どもたちに比べて、少しその将来に対して悲観的であったりだとか、自分に自信を持てていない子どもっていうのは多いのかなっていうのは、その自尊感情を学んだ後っていう形にはなるんですけど、そう言えばそうだったなっていうふうに感じる部分っていうのは、はい、そうですね、はい、
ドライブのどこに一番惹かれたのかしら。
そうですね、子どもとの関わりっていうのをふうに、言ってるんですけど、やっぱり自分自身がすごくその自尊感情、自分自身のない、人間だったっていうところがありまして、
これドライブあるある
ドライブあるあるですね、これは。
そうですかね、
これなぜか集まるんですよねなんかね、こういうほらバリバリ活動している団体って、なんか自信のある若者が ね集まっているのかなと、はい、今も25、6歳でバリバリ社会変えていこうっていうようなね、はい、若者が集まってると思いきや、実はドライブさんはいろんな挫折を
そうですね
体験し、でまだ乗り越えられて いない、乗り越えている途中のスタッフもたくさん集まっている。
そうですね、僕自身も中学3年間不登校だったので、で高校も、2回ほど転入学を繰り返したりしているので、だいぶ挫折は味わっておりますね。
ですよね、ドライブあるある、
ドライブあるあるですね、
はい、そうです。
橋本くんもそこにちょっと惹かれた、
はい、そうですね、自尊感情っていうところにすごく惹かれた部分が、はい、ありますね。
具体的にそのアクティボの、はい、募集のところにそういうの書いてあったのかな、
は
い、
そうですね、入りとしてはアクティボで、連絡っていうのをさせていただいたんですけども、そこからブログっていう形で、
またドライブあるある、
はいそうですね、
ドライブさん の、はい、あの情報発信といえば、はい、ブログ、
はい
はい、
他にはしていらっしゃらないんですか、学生を呼び込むかためにっていうのは。
そうですね、一応各大学のボランティアフェスティバルですとか、そういう、企画イベントに、参加したりはしてるんですけども、やっぱメインはウェブとかブログとかの発信をかなり力入れているので、
じゃあ実際にこうブース、大学でブースを作って呼びかけるよりかはブログを読んで来てくれる学生が多い。
そうですね、そっちの方が今は多いですね、
なるほどなるほど。
橋本君どんなブログに惹かれたの？
そうですね、田中さん、代表の田中さんが、はい、書かれているブログっていうのが僕の中では一番、印象に残ったっていうのがあるんですけど、そうですね、大学生において、田中さんが学生自身の時に感じておられたこと、そうですね、大学生時代はしっかり問いを立てて考えることが大切だよっていうふうに訴えかけられていたりだとか、大学生時代に少しその挫折を味わって て、はい、まあ、それでもこう、まあ、進んでいくことの大切さみたいなことを、うん、まあ、書かれていられた記事が僕としては一番印象に残って、うん、まあ、ぜひ、この方と一緒に、うん、まあ、何か学ぶものがあるのかなというふうに感じたというのが、はい、一番大きいですね。
ね、ちょっと補足させていただくと、はいはいはい、ドライブさんって、まあ、保護者向けとかにのね、あの活動であったりとか子ども向けの活動をしてらっしゃることが多いんですけれども、はいはい、そのブログっていうのは、はい、本当にいろんなテーマに及んでいるんですよね。
そうですね、僕は毎週水曜日に更新してるんですけど、うん、僕は結構不登校の話が自分の、まあ、実体験もあるんですけども不登校の話が多いんですけども、
う
ん、
体験談も含めて、
はい、うちの副代表の特通は元小学校の教師ですので、うんうんうん、そういう目線からの、うん、自尊感情のお話ですとか、うんうん、代表の田中は、うん、まあ、あの生徒の成長物語とか、うん、結構多岐にわたるジャンルで、はいはい、ブログを更新してますね。
なんか私も結構ドライブのブログ読んだりしてるんですけれども、
あ、
私はあの NPO の中間支援のスタッフとして NPO の運営に関わってる若者がどう悩んでるのかと見たら結構ね、田中さんも徳津くんもすごい悩んでるんですよね。こう お金どうやって集めるかとか、ーチームビルディングどうやってするかとか、そういうこうブログって活動を発信するっていうような、はい、あのツールとして使われがちですけれども、はい、ドライブはそこであの悩みながらもがきながら、
そうですね、
前に進んでいこうとしているスタッフの顔が見えてくるっていうね、
はい、
うん、きっと橋本君もそういうあの顔が見えて、 そこでもがいてる人がいるんだっていうところに、うん、
ね、はい、人柄といいますか、
うん、は
い、
惹かれたっていう
ですね。
西山君どうですかね、活動の内容よりも関わっている人を見せるドライブ
なるほどでもやっぱりそういう共感って必要ですよね、
うんうん、
やっぱり敷居が高いっていう話を前週もさせていただいたんですけど、うん、やっぱそういうのにも関係あると思うんですよね、
うん、
やっぱりやってる人そして活動がしっかり見えてこないと、うん、僕ら学生も参加しづらいっていうのはやっぱりありますよね、
うん、なるほど。はい、じゃあ、橋本君はどんなことを今までやってたんですかね。
はい、はい、まあ、先ほど、うん、活動について紹介させていただいたんですけど、うん、まあ、その中の一つの活動、うん、まあ、トライブという教室を、うん、まあ、中高生向けにとか、まあ、小学生向けに、うん、行っているんですけど、
うん、
まあ、そちらの方で、まあ、学生、まあ、スタッフとして子どもたちと、まあ、関わる活動、まあ、授業をトライブでは行うんですけど、まあ、その授業の、まあ、サポートですね、
うん、
子どもたちのお話もちょっと聞いたりだとか、うん、アドバイスをしたりだとか、うん、っていう活動を、うん、まあ、半年、まあ、以上少しやらせていただいて、うん、そして、まあ、少し4ヶ月5ヶ月ぐらいは、うん、まあ、自分が授業を作る側になって、う
ん、今度は、
はいはい、そうですね、うん、やらせていただいて、
うん、
まあ、先生の立場とは言わないですけど、
うん、
まあ、何か子どもたちに教えるというような立場で授業作りを学ばせていただいたところが、まあ、活動としてのメインかなというふうに、はい、思いますね。
あの積み上げてきた体験とかが今後の人生で生きそうですか、はい、さっき自尊感情ちょっと自分も足りなかったかもみたいに言ってましたけど、
はいはい、そうですね、
うん、
この1年間、まあ、ドライブでインターンさせていただいて活動の経験っていうのは本当に大きかったかなというふうには思っています、ね、そのスタッフの方たちとの関わりっていうのはもちろん大きかったとは思います、うん、あとは子どもたちの関わりっていうのも非常に大きなものをやることができたというふうにも考えていますね、うん、授業作りの経験っていうのもなかなか、うん、日常生活、まあ、大学で学ぶことができない部分ではあったので、うん、本当に失敗ばっかりでしたけど、まあ、大きなものを得たのかなというふうには、はい、思っています。
悩んでいる保護者の方も、この活動に救われるところがあると思いますし、
はい、
あとはこうもがいている学生も関わることで何かブレイクスルーするかもしれないドライブさん、
はい
はい、これからもますますあの活動に注目させていただきたいと思いますので、
はい
はい、滋賀大津で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、それでは、今日は NPO 法人ドライブさんから、学生の受け入れについて主にお伺いいたしました。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。